鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小林正美アナウンサーです。
こんばんは、小林です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ダービーからダービーへということで、来年の日本ダービーへ向け先週から2歳の新馬戦がスタートしましたが、番組の特集でもご紹介した新種牡馬シスキン産駒のキトン・イン・ザ・スカイが早くも初勝利を挙げましたね。いいですね、あの新種牡馬、あの早く勝ち上がってくれるとちょっとなんかほっとしたりもしますものね
そうですね、はい。そして先週の放送で米田アナウンサーが注目してほしいと話していました、
はい、
新種牡馬クワイトファイン産駒の帝王の夢は火曜日に紋別競馬場で行われた能力試験に見事合格しました。
はい、クワイトファイン産駒2頭しかいないということで、その1頭がその合格したということですから良かったですよね、
はい、
クワイトファインは父が東海帝王、母の父ミスターシービー、母の母の父新山という血統なんですよね。で、帝王の夢のお母さんママ帝王の夢にも東海帝王の血が入っていて、東海帝王の 2×3 というクロスなんですよね。もう本当にその東海帝王の血をね残したいっていう感じですが、ミスターシービーもいますよ、それから新座もいますよそれからね、あのディープインパクトもいるしっていう血統なんですよね、はい、ですからこう応援していきたいですね、
はい。さあ、そして火曜日にはコントレイルとキングカメハメハが検証馬に選定されたことも発表されました。
はい、コントレイルは昨年1票足りなくて検証馬になりませんでした。今年はないでよかったことと、キングカメハメハようやくですよ、19年目ということで、ね、よかったですね、もらえて本当に嬉しく思っています。
はい、
この後は今週末に開幕する北海道開催、特集で思い出の函館校舎をお送りします。どうぞお楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。思い出の函館校舎ということで、今日は今週末に開幕する函館で大活躍した函館校舎をリスナーの皆様からいただいたメールを交えてご紹介していきます。小林さんは今週末早速函館で実況されるそうですね。
はい、お天気の方は明日土曜日函館まずまず、
はい、
気温も20度ぐらいまで上がるというので、よかったなと思ってます。
あ、やっぱり函館よりは札幌がお好きなんですね
まあまあそうなんですが、函館もですね、海が見えます、
はい、
函館山が見えます、非常に趣ありますよね。
そう、温泉ありますしね、
温泉ありますしね、
はいではそんな小林さんの思い出の函館校舎から教えていただきましょう。
函館校舎と言いますと、やはり函館記念を3連覇したエリモハリアが真っ先に浮かびますよね、は
い、そうですよね、本当に函館好きなのかなっていう強さでしたもんね
ですね、
はい、それではリスナーの皆さんからいただきましたメールご紹介していきましょう。
はい、たくさんメールが届いています。まず早起さん、今は亡き寝台列車で訪ねた函館競馬場、真夏だというのに函館2歳ステークスを制したのはクリスマスでした、2013年。小馬になってからはあまり結果を残せませんでしたが、なんだか印象に残っています。またいつか函館を訪れたいですね。マーボさん、2007年にラベンダー賞と函館2歳ステークスを勝ったハート・オブ・クイーンが印象に残っています。
あ、はいはい、出したよね、
北海道競馬所属馬、うん、
はい、はい、ね、私もこれ馬券買いました。
あ、そうですか、
はい、
マリーゴッドさん、私の函館校舎はもちろんマリーゴッド、 シャドーロールの怪物成田ブライアンを当時の函館山菜ステークスで破りました。主戦は横山義和騎手、海外から中央移籍のパイオニアだったのも印象的です。と
懐かしいですね。
そうか、マリーゴットって成田ブライアンと対戦したんです ね、
はい、横山義和騎手、そうですよね、外国からね、はい、中央競馬に入られて、そして今競馬学校の教官になられましたものね。
続いて東京大王ウォッカさん。私が思う函館校舎はエリモハリアーです。2005年から2007年まで函館記念3連覇というものすごい記録を達成しています。エリモハリアーこそ完全なる函館校舎と言っても過言ではないでしょうということです、う
ん、小林さんと同じですね、思い出ですね。
三田さん、大隅大館です。一言、大隅大館は通算44戦4勝ですが、その4勝は調べると全て函館で挙げたものなんですね。
やっぱ得意だったんですね。
ですね、大隅大館ね、
大隅大館ね、
続いて小江戸さんです。函館校舎といえば2005年から函館記念を3連覇したエリモハリアーですが、私の中では2000年14番人気で1着、翌年同じ14番人気で2着となったクラクトマンシップです、
はい、
2000年は七夕賞凡走から中1周で挑んで勝利、翌年は巴賞凡走から中1周で2着、ここまで激変する馬はそういません。鞍上はどちらも先日引退した勝浦正樹騎手、まさに穴の勝浦、ここにありですとあります。
そうですね、
びっくりしましたね。
ねえ、
万年係長さん、函館の名馬といえばエリモハリアが有名ですが、その20年くらい前に函館記念を連覇したウィンザーノットが私の思い出の名馬です。ダービージョッキー柴田雅人騎手を背に、赤と白の面子がかっこよかったな、秋の天皇賞でも馬券圏内に入る活躍をしました。あれから40年近く、まだ函館競馬場には行けていないので、死ぬまでには一度行きたいです、ウィンザーノットは函館記念を連覇するなど函館で6戦4勝という記録ですね、う
ん、確かにウィンザーノット私も懐かしいです。小林さんはいかがです、ウィンザーノット。
はいはい、あの、ね、見ております。
そうですよね、柴田雅人きっとのねコンビで、秋もあのおっしゃる万年係長さんがおっしゃる通り、秋も馬券圏内に入る活躍をしましたもんね。ウィンザーノットイコール柴田雅人さんっていうのがやっぱりありますね。そして函館ということなんですね、うん、
二郎下一郎さんです。私の中での函館校舎といえば鶴マイナスです。重賞勝ちこそはありませんが、1991年と92年の巴賞を連覇しました。オープン特別を連覇なら珍しい話ではないかもしれませんが、鶴マイナスを忘れられないのは、その連覇した巴賞はどちらも不良馬場だったということです、
はい、
今でも競馬仲間と道悪がうまい馬といえばという話題になったら鶴マイナスと私は答えてしまいます、はい、道悪がうまい馬は足に水かきがついていると形容されますが、鶴マイナスは高性能な水かきが装備されていたと今でも思います。その当時の北海道開催は今とは逆で、札幌が最初にあって、その後函館という順番でした。それも含めて懐かしさを感じました、
はい、
というメールをいただきました、
はい、ありがとうございます。
そしてロサさんです。マニアックかもしれませんが、名勝鉄祭、1800メートルや2000メートルの現在の1勝クラスや2勝クラスで4歳から6歳の時に活躍してくれました。毎年函館を迎えるたびに思い出します。期間が6週になってしまってからはなかなかこういう条件馬の函館校舎なんていないと思いますが、こんな馬もいるのが面白いと皆さんに知ってほしいです、
うん、
名勝鉄祭、通算66戦で函館で22戦、22回走って1勝2着5回、3着6回という馬です、
うん、
浜野旗坊さん、2018年の函館スプリントステークスで生まれん万馬券を取らせてくれた昼のデイバロー、中央移籍後に函館のダートの条件戦で2連勝、オープン入りしてからも札幌の UHB 賞で2着あり、北海道は走ると 10番人気ながらボックス外の1頭に加えたら2着となって、シー騎手ありがとうと熱くなったことをよく覚えていますとあります、ブランメルさんです。思い出の函館校舎はパルブライトです。南関東から移籍後も歯がゆい競馬が続いていましたが、最低人気で友栄賞に勝って函館記念で3着、新潟記念を制した後に勝ちきれなくなりましたが、翌年の函館記念を勝利、函館はパルブライトにとって復活のきっかけを与えてくれた競馬場です。97年の友栄賞、98年函館記念、どちらも9番人気で勝った馬ですね、
そうですね。
そして綾春さん、初めてメッセージします。私の思い出は1998年パルブライトが勝った函館記念です。実はこの時関西から福島遠征をしていて、当時のラジオ短波ショーがメインだったんですが、先に函館記念、しかも生まれん万馬券を当ててしまい、浮かれて本来のメインレースを見逃す失態を犯してしまったのです、
はい、
でもとっても印象に残っています。ちなみにこの時のラジオ短波ショーの勝ち馬は成田ブライアンの前提の美和武秀で、武ちゃん見逃してごめんとあります。そうです、
ね、はい、たくさんいただきました、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ではブランメルさんと綾春さんの思い出の函館校舎、1998年の函館記念の実況をお聞きいただきましょう。
残り今800の標識を通過、 SG フラット先頭でリードは2馬身ファンドリブリア2番手、ナブラキントンオレンジピールの3番手争い、さらに外を回りまして菅野王子、これをかわして金戸シェーバー、そして固まってきたアロハドリーム、外を回ってつくばシンフォニーも上がってきた桜エクスパートも一気に仕掛けて600の標識を通過、その後ろにパルブライト、パルブライト、アルバンサ、グローリーシャルマンと上がってきた万能チャレンジ、後方から2投目伊吹田門櫓最後方で4コーナーカーブにかかります。先頭はナブラキントン、ナブラキントン先頭400を通過、桜エクスパート2番手、3番手にじりじりとアロハドリーム上がってきた、その外を通りまして懸命にパルブライト追い込んでくる、第4コーナーから直線コースに向かいました。さあ先頭はナムラキントン、ナムラキントン桜エキスパート来て200の標識を通過、外を回りましてパルブライト、パルブライト突っ込んでくるが、桜エキスパート、桜エキスパート、パルブライト突っ込んでくるが、桜エキスパート、さあパルブライト追い詰めた、パルブライトだ、ゴリパルブライト優勝、2番手桜エキスパート
ね、桜エキスパートを首差かわしてゴールということで、1998年ですけれども1997年は3着、
うん、
そしてねこの年は勝ったということなんですけれども、本当に夏は牝馬が強いということもあるし、53キロということもありましたけれども、やっぱり頑張ったなっていう感じがしますね。大井出身の馬でパルブライト、ここ勝って重賞ね勝って妻で頑張ったっていう馬ですよね。で函館近年自体が牝馬出ることは少ないんですけれども、このパルブライト以降牝馬の優勝がまだないんです。
あ、そうですか。
そうなんです。
そうですか、
ですからね、こうやって初広騎士もこれはね会心の一戦だったんじゃないかなと思いますね。
はい、はい、このほか XQTwitter にも皆さんの思い出の函館校舎が届きました。簡単にご紹介しますと、ラフィーネパパさん、道館屋島、横丁さん、オールドファンならウィンザーノットでしょうか、ポルトフィンさん、アロハドリーム、藤田正隆さんとお読みしてよろしいんでしょうか、エリモハリア、そして村長さん、ツルマイナス、マコちゃんさんですね、エリモハリアの一択、黄色ダンさん、エリモハリア、足毛ちゃんさん、函館記念3連覇のエリモハリアしかおらんでしょマジミッキーさん、エリモハリア函館記念3連覇、リョータさん、メジロバーバラ、クルリンの中身さん、クラフトマンシップ、千代ちゃんさん、山吹よ、いや古いですね、山吹よ、そしてノーグルさん、サッカーボーイ、父親に初めて連れて行ってもらった日、目の前で鮮やかに勝った馬、ここから本格的な競馬ライフが始まった。
おね、いいものをご覧になって
そうです、ね、
競馬ライフが始まりましたね。はい、実は私もノーグルさんと一緒でサッカーボーイなんです。これは1988年なんですが、函館記念、この時はもう夏の重賞ですが、とっても あの豪華なメンバーで G1 ホースが4頭、メリーナイス、シリウスシンボリの2頭のダービー馬に2冠馬マックスビューティー、そしてサッカーボーイと出ていまして、サッカーボーイ自身が1987年の8月に9馬身差で函館で新馬を飼ってるんですよね。でその後まあ2歳のチャンピオンになりますけれども、はいはい、クラシックはまあ皐月賞が日本ダービーに一番人気ですけどね、いいところがなくてっていうところだったんですけれども、中日スポーツ賞4歳ステークスに勝ってここ函館記念出てきて、うん、そしてまあなんと4コーナーから素晴らしい足を見せてくれまして、メリーナイス以下5馬身突き放し、そしてシリウスシンボリ7馬身ちぎるというレースになって、サッカーボーイ復活っていう素晴らしく強いレースだったんですよね。ですからもう忘れられないですので、このレースにしました。
はい、
はい、
ではノーグルさん、そしてよしこさんの思い出の函館校舎、1988年函館記念の実況をお聞きいただきましょう。
早くも3コーナーカーブに入ってまいります。名将栄冠が逃げまくります。リードが1馬身で600切りました。マイネルグラウベン、そしてアズマグリーンとの2番手争い、その後に東証サミット、それからマックスサッカーボーイ、サッカーボーイが外を回って早くも3番手争いに加わってくる。連れてシリウスシンボリ行った、シリウスシンボリ行きました。メリーナイスがその直後400を通過、第4コーナーカーブ、さあ激戦が予想される。中をついて東証サミット、内アズマグリーンとオーストサッカーボーイ、シリウスシンボリとメリーナイスがその後に控えている。名将栄冠 いっぱいになった。さあ直線200は強いサッカーボーイ、リードが2馬身から3馬身、メリーナイスが追ってくる、メリーナイスが追ってくる、2番手に下がその差が3馬身4馬身ある。サッカーボーイ断然強い、5馬身とリードが開いてゴールイン。サッカーボーイが函館記念を制しました。2番手にはメリーナイス、そしてその後シリウスシンボリ、東証サミット、あるいは内をついて浅草キャリアと突っ込んで、これが3番手か4番手の争い。
はい、そして秋にはねマルチャンピオンシップも勝つんですけど、本当に今実況にあったように最後の直線も本当に強い勝ち方をしまして、もうみんな私の周りではサッカーボーイがもうがっかり負け、なんかこう勝ったり負けたり、負ける時も派手だから、ここでこんな強い勝ち方をしたので、もうみんなやればできるじゃないサッカーボーイっていうみんなが叫んだというのは私も忘れられないですね。本来の輝きを見せてくれました。そして1分57秒8というのは今でも函館記念のレコードですし、この時はですね桜豊川が持ってる日本レコード1分58秒3も破るっていうすごいタイムで、
そうでしたね、
だからもうサッカーボーイがもうあのオバナクリゲの馬体がもうキラキラキラキラ金色に輝いて、もう今でも忘れられない函館記念です、うん、はい、今日は今週末に開幕する函館で大活躍した函館校舎をご紹介しました。リスナーの皆さん、たくさんのメールをいただきましてどうもありがとうございました。これからまたね函館校舎っていう馬もね登場すると思うのでね、うん、ぜひ皆さん楽しんで函館開催をお楽しみください。来週の特集は先月24日に発売された馬場のすべて教えます2の著者、ラジオ日経中央競馬実況中継でもおなじみの小島智美さんをお迎えしてお送りします。
番組では日本一馬場を歩く競馬キャスター小島智美さんへの質問を大募集します。番組ウェブサイトのメール送信フォームから木曜日までにお送りください。
はい、もう何でもご存知ですからね、ぜひ楽しみになさっててくださいね。そして小島智美さんへの質問をメールでどしどしお寄せください。お待ちしています。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
先週の安田記念、はい、よしこさんは生まれん5等ボックスで見事的中されました。
ありがとうございます。まさか生まれんが28倍もつくとはもう喜んじゃったんですが、ええ、でもナミュールのねあの素晴らしい足にも感動しましたね。はい、
はい、
頑張ります。今週も
はい、さあ今週はまず日曜日に函館で行われます G3 函館スプリントステークスを展望します。このレースはサマースプリントシリーズの初戦です。金曜日今日お昼の函館の天候は晴れ、芝ダートとも量の発表ですが、日曜日9日函館は曇り時々雨という予報が出ています。
はい、
雨でしょうか、
ね、雨でしょうか。小林さん、雨だと辛いですね。
辛いです、
はい、
さあ、はい、どうでしょうか。
さあね、 今日はね函館特集しましたけれどもね、このスプリントからもスターが登場するかもしれませんよ、
う
ん、
さあどんな見解となりましたでしょうか。
はい、私はですね4頭選びましたが、まずは朝からキング、高松の宮記念出走できませんでしたけどね、ここで頑張ってほしいです。あとジャスティンスカイが前走初めて千人を使って見事な勝利でしたので、ちょっとこの変わり身というかね、どんな風になっていくかジャスティンスカイ期待しています、はい、そしてビッグシーザーに里のレーブ、この4頭で生まれのボックスです。
はい、
はい、小林さんは、
私はいい枠を引いた2枠3番アサカラキングの逃げに期待したいと思います。
はい、
はい、
金量も1キロ軽くなりますね、はい、
さあ日曜日には東京競馬場でプソムカップも行われます。
はい、
東京競馬場7日金曜日、今日のお昼の天候は曇り、芝ダートとも量の発表、9日日曜日東京は曇りという予報です。エプソムカップの方は吉子さんどうでしょうか。
はい、こちらも4頭選びました。あの本命はレーベンスティールですね。この馬も母父が東海帝王、ちょっとオープニングでもね、うん、お話しましたけれどもね、東海帝王の話をしましたけれども、このレーベンスティール、そしてルージュリナージュ、これはあのビクトリアマイル5着と頑張りました。それからトゥデイズザデイ、さらに2度の屈腱炎を克服したベルトライゼンデ、
うん、
この4頭で馬連で行ってみたいと思いますが、
はい、
小林さんいかがでしょうか。
私もトゥデイイズザデイ、
はい、
内枠ですが期待したいと思います、
はい
はい、さあそれではリスナーの皆さんからいただいた予想をご紹介します。
はい、
オーサムエアプレインさん、今週末に今年の POG で指名した2歳馬が早速出走するので楽しみです。テレビの前で応援したいと思います。テレビの音声は消してラジオ日経の実況でお聞きください。エプソムカップの本命はアルナシーム、函館スプリントステークスの本命はサウジ帰りのウィングレイテストです。人生と競馬はハランダさん、エプソムカップはシルトホルンの先行作、函館スプリントステークスはカルネアサーダ、函館の勝率がいい鮫島勝間騎手に期待しますとあります。
はい、
関谷馬えもんさん、函館スプリントステークスはビッグシーザー、エプソムカップはサイルーンに期待。ミサトのちーちゃんさん、エプソムカップはトゥデイイズザデイ、2歳児にはラジオ日経杯京都2歳ステークスで一番人気に押された素質馬、あ、そうでしたかね、ここは重賞制覇のチャンスです。ポカポカ湯たんぽさん、いよいよ函館開催が始まりますね。小林アナウンサーが生き生きしているのが想像できます。かっこ笑い。ありがとうございます。エプソムカップはアルナシームにダービージョッキー横山典弘騎手の手腕に期待しています。函館スプリントステークスは朝からキング。中堅さん、エプソムカップは本格化の兆しがあるトゥデイイズザデイ。函館スプリントステークスは1200メートルで変身したジャスティンスカイを本命にします、
はい、
なるほど。あゆっちさん、函館スプリントステークスで応援している馬はビッグシーザー、エプソムカップ20丸はベルトライゼンデ、そして阪神大好きケータさん、エプソムカップの本命はレーベンスティールです。コース的にも最適ですし、ルメール騎手なら頑張ってくれると思います、はい、ということです。
はい、皆さんたくさんの予想をいただきましてどうもありがとうございます。時間の都合で全てご紹介できなくて申し訳ありません。
なおこの番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表されました出走取り消し、機種変更などについてはJRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
はい、来週はマーメイドステークスの展望を中心にお届けいたします。
そして特集では日本一馬場を歩く競馬キャスター小島智美さんをスタジオにお迎えしてお送りします。
お聞きの皆さんの予想、小島智美さんへの質問をメールでどしどしお寄せください。お待ちしております。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京、阪神、そして開幕週の函館、3つの競馬場でレースが行われます。
日曜日の函館競馬場は JRA 70周年記念サンクスデー、フリーパスの日で入場無料となります。
先着5000名にセブンティースサンクスデー限定のメモリアルヒーローパタパタメモ函館競馬場バージョンがプレゼントされます。また当日は JRA 年間プロモーションキャラクターの佐々木蔵之介さんが函館競馬場に来場。函館スプリントステークスの表彰式プレゼンターを務め、最終レース終了後パドックで行われるトークショーにも登場されます。
そして2007年の JRA 賞最優秀ダートホースバーミリアンが今週末の函館競馬場に来場します。お近くの方は会いに行ってくださいね。かっこいいですよでは週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小林まさみでした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。